満たして、狂う者の源を知らないから。2番目は、まあ、提供されているものを受け取ろうとしないからなのではないでしょうか。まず知らないこと。無知とは聖書によると恐ろしいものです。悲劇的なものです。許すべからざるものです。もちろんだからといって聖書の内容を研究せよ、理性でもって聖書の内容をつかめなのではない。わからなくてもいいとわかれば正解ですと書いて言うべきですけれども、イスラエルのための無知とはちょっと違う種類のものでした。ホセア書の4章を見ると次のように書かれています。ホセア書の4章1355ページ、まあこれは主の嘆きの声であります。1355ページ4章の6節、私のためは知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を退けたので私はあなたを退けて私の祭司としない。あなたは神の教えを忘れたので私もまたあなたの子らを忘れよう。非常に厳しい言葉です。言うまでもなく、この言葉は信ずる者のために書かれているものです。一度主に出会って主の救いに預かった人々のために書かれたものです。この信ずる者が知識を退けた、もちろん意識した行動です。どうしようか、耳を貸しましょうか。まあイスラエルの民とは嫌ですという態度を取ったのです。彼らは知識を退けた。まあ、知識を知るぞくこと、結果とは知識がないことになる。そういう人々とは知りぞけると書かれています。すなわちあなた方は私の祭司となることができない。意味は滅びるなのではない、地獄に行くなのでもない、ただ用いられないことです。けども用いられないものの人生とは道目なんです。なぜならば我々は救われるためよりも用いられるために救われたからです。イエス様は当時の聖書学者たちに同じような言葉を言われたのです。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らない。まあ、知らないこと、すなわち無知であることは恐ろしい結果をもたらすものです。結果は思い違いをして間違った方向へ行ってしまう。結局的外れの人生を歩むことを意味します。イサヤは前に読みました四章の中でやっぱり同じことを思って書いたでしょう。あなたは知らないのか、聞いていないなのか、忘れたなのでしょうかということです。結局主は信ずる者の無知をはっきり責めました。私たちは一体何を知るべきなのでしょうか。もちろん主ご自身の知ることです。主についての知識、聖書についての知識ではない。主ご自身を知ることです。主とはこの箇所によると、永遠の神、 地の果てまで創造されたお方であり、力と核を持つお方です。始めのない、終わりのない、変わることがない、特殊に変わらないお方そのものです。主は万物の作り主であられ、核において全てを創造されただけではない、今日も新たなおことを創造してくださいます。ないものをあるもののようにお呼びになるお方とは唯一の誠の神です。その神は力と活気を持っておられ、人間の側はどうかと言いますと、ただ無力さ、疲れなどが満ちております。その永遠なる主、全知全能なるお方は、人間の敗北を勝利へと変えてくださるお方であると書かれています。主と結びつくことによって主の力を体験するようになり、御心を知るようになります。二番目の権利は、主によって提供されているものを受け取らないことです。このイサヤ書41章の29節を見ると、我々の主は必要なものを与え提供しておられます。必要な力、必要な強さを必ず与えてくださるのです。ですから大切なのは受け取ること、自分のものにすることです。けど問題は、受け取るとは何なのでしょうか。どのようにしてな、どのようにすれば自分のものとすることができるなのでしょうか。どうすれば提供されたものが自分のものとなるなのかということです。答えはこのイサヤ書の40章の最後の31節です。主を待ち望むこと、主の前に静まること。けど静まることとは一体何なのでしょうか。それは祈ったり、まあ礼拝したり、集会に出たりすることを意味するなのでしょうか。もちろん一度含まれています。けども最も大切なのは、この41章の一節に書かれている言葉です。神の前で静まることです。これこそが一番大切なのではないでしょうか。だからこそダビデは黙ることの大切さ、待ちの住むことの必要性について言ったのであります。もう一回読みます。この詩編の北中北中2編でしたね。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは人間からではない、神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が役ら。私は決して揺ごされない、主は動かされない、永遠なる岩そのものであるからです。まあ、主の前に静まらないものは、もちろん主の語ることを聞くことができない。主の語ることを聞けないものは御心を知らないものであり、従って主に従うこともできない。この従わないこと、このいわゆる不従順とは罪であり、まあ、神の祝福に預かれないことを意味します。主を待ち望め、主の前に静まれ。それは何を意味しているのでしょうか。結局 一度全部主にあげ渡すこと、意識して主により頼むことです。また主に従いたい、主を喜ばせたいと切に望むことです。結果は31節に書かれているように、人間の弱さの代わりに主の力が明らかになる。それから人間は急に違う味方を持つようになる。それから、まあ、主の奇跡的な行いが明らかになり、もう一つは勝利の日常生活を体験するようになります。まあ、全部この31節に含まれています。まず主を待ち望む者は新しく力を得るとここで書かれています。めちゃくちゃな努力の代わりに主の創造的な力が現れます。なんという違いなのでしょうか。私たちが自分の力にやるより頼めば、主はもちろん見向けもしないし助けようとしない。ただ主の前に沈まれば、まあ破産して降参してもうおしまいですという態度を取ると、主は働くようになります。主を待ち望む者は主の前に沈まる者、意識して主により頼みたいと思う者は何を経験することができるのでしょうか。今話したように、私たちの弱さの代わりに主の力が現れます。第2番目、彼らはワシのように翼を買って登ることができるとここで書かれています。まあ、この箇所を読むと、いつもヨハン・セバスティアン・バッハの作った、まあ、一つのカンタータを思い出します。あのカンタータの題名は我喜びで十字架を担わん。結局どういう悩み苦しみがあっても、私は全部主に委ねる。頑張れば頑張るほど悪魔は喜ぶようになり、私はどうしようもないものになる。そしてバッハはこのイサヤの言葉を使ったんですね。カンタータの中の出てくる言葉は、結局全部主に委ねると、その時私は主にあって力を得、わしのように激しくこの地上から飛び立ち、産むことなく飛び回るだろう。まあ聖書の言葉ですから素晴らしいけど、まあたまに人間の言葉はあんまり弱くて曖昧なものであるから、言えないことは音楽によって言えるのです。あのバッハの音楽を聴くとね、この、まあ、歌手のもう踊りたい気持ちになる、もう喜びの、まあ、塊そのものなんです。例えばマタイによる中コナン中なんですか、マタイによる中南極ごめんなさいの中で、まあ、バッハはやっぱりイエス様の悩みについて苦しみについても、まあ、音楽を作ったんです。もう悲しくて悲しくて、もうやっぱり言葉でもってちょっと言えないんですけども、音楽でもって明らかになれます。まあ現代人の音楽を聞いても分かるでしょう。現代人は寄るところがない、平安もない、人生の目的もない、全部めちゃくちゃです。現代人の音楽とはそういうものです。音楽じゃないよ、もううるさくてうるさくてしょうがない。けど今日もね、仙台でそう若者みんな集まって何かやるようになってるらしいんですね。まああの姿だけを見るともわかる、かわいそう。けどもバッハの音楽とは本当にね、やっぱり主によって与えられたものなのではないでしょうか。バッハはそのマタイの夜中南教会を作った時ね、彼はもう食べたくないと言ったんです、奥さんに。もう嫌です。奥さんは食を作って彼の部屋に行ってからは、やっぱり床の前にひざまずいて聖書を読みながら泣きながら 音楽を作ったそうです。結局あんまり